前にも言う通り、黒沼の親戚の吉田幸右衛門というのは、京橋の白魚河岸に住んで、白魚の御納屋に勤めている。その次男の幸之助は、今年20歳で、ゆくゆくは黒沼の娘、お勝の婿になるという打ち相談もできていたのであるから、この際、早速にその縁組を取り結ぶことにした。もちろん、それについて、お富にもお勝にも異存はなかった。吉田のうちでも、不慮の出来事に驚くとともに、当然の処置として、幸之助の養子縁組を快く承諾した。すべての手続きは滞りなく運ばれて、黒沼のうちには何の障りもなく、幸之助がその跡目を相続することになったので、関係者一同もまずほっとした。伝兵衛の死も、表向きは急死という届け出になっているのであるから、死骸の検視のこともなくて、そのまま菩提寺へ送られた。こうしてこの機会なる事件も闇から闇へ葬られてしまったが、解けやらない疑いの雲は関係者の胸を閉ざしていた。長三郎はとんだことに関わりあったために、もちろんその両親から厳しく叱られたが、今さら取り返しのつかないことである。それよりも気にかかるのはかの藤助の身の上で、万一その口から当夜の秘密を世間に広められては面倒である。長八はその翌朝、長三郎を遣わして藤助の在否を探らせたが、彼は昨夜から戻らないというので、虚しく引っ返してきた。どうもおかしいな。長八は今日もそれを言い出した。伝兵衛の弔いを済ませた翌日の朝である。かの一件以来、寒い風が意地悪く毎日吹き続けていたのであるが、今朝はその風も吹き止んで、にわかに春めいた空となった。長八が自慢で飼っているウグイスも、朝から籠の中で鳴いていた。もう一度行ってみましょうか、と長三郎は父の顔色をうかがいながら言った。あの晩霧で藤助の行方が知れないというのは、どう考えてもおかしい。あいつも殺されたのかな。さあ、と長三郎も考えた。殺されたのでしょうか。殺されたかもしれないぞ。それならば、どこからか死骸が出そうなものですが。それもそうだな。と言って、子細もなしに姿を隠すはずもあるまい。関わり合いを恐れたかな。黒沼伝兵衛の往死について、自分もその場に居合わせた関係上、何かの関わり合いになることを恐れて逃げ去ったかとも思われるが、自分一人でなく、その場には長三郎も立ち会っていたのであるから、我が身に曇りのない申し開きはできるはずである。女子供ではなし、分別盛りの四十男が、それだけのことで姿を隠そうとも思われないが、案外の瀟洒者で、ただ一途に恐怖を感じたのかもしれない。いずれにしても、もう一度詮議しておく必要があると長八は思った。では行ってみてこい。やはり帰っていないようであったら、近所の者にも聞いてみろ。だがよく気をつけて、こちらの秘密を悟られるなよ。承知しました。長三郎はすぐに表へ出て行くと、1月末の空はいよいようららかに晴れて、護国寺の森の梢は薄赤く霞んでいた。音羽の通りへ出ると、市川屋の職人源蔵に会った。黒沼の旦那様はとんだことでございましたね、と源蔵は挨拶をした。 ちょうどいいところでお前に会った。日の番の藤助はこのごろどうしているね、と長三郎は何気なく聞いた。いや、それが不思議で、この二十日正月の晩から行方が知れなくなってしまったのです。近所でも心配しているんですが、まだわかりません。日の番はいわゆる番太郎で、普通は地震番の隣に住んで荒物屋などを開いているのであるが、この町の日の番は路地の中に住んでいた。藤助も以前は表通りに小さい店を持っていたのであるが、3年前に女房に死に別れて、店の商いをする者がなくなったので、町内の人々の了解を得て、店は他人に譲り、自分は路地の奥に引っ込んで、やはり町内の雑用を務めているのであった。藤助には娘があったね、と長三郎はまた聞いた。お冬という娘がございます、と源蔵はうなずいた。明けて15で、人間もおとなしく、器量もまんざらでないんですが、かわいそうに子供の時に宝相が目に入ったもんですから、右の片目が見えなくなってしまいました。その娘も心配しているだろうね。もちろん心配して、おみくじを引いたり、占いに見てもらったりしているんですが、どうもはっきりしたことはわからないようです。これだけ聞けば、その上に詮議のしようもないように思われたが、ともかくも藤助のうちの様子を一応は見届けて帰ろうと思い直して、長三郎はその案内を頼むと、源蔵は先に立って地震盤に近い路地の中へ入った。長三郎も後について、昼でも薄暗いような路地のドブ板を踏んでいった。路地の入り口は狭いが、奥にはかなりに広い空き地があって、ここら特有の紙すき場なども見えた。藤助のうちにも小さい庭があって、桃の木が一本立っていた。ふーちゃん、いるかえ？源蔵は表から声をかけたが、うちには返事がなかった。三度続けて呼ぶうちに、その声を聞きつけて、裏の井戸端からお冬が濡れ手を前だれで拭きながら出てきた。お冬は15にしては大柄の方で、源蔵の言った通り、器量はまず10人並み以上の色白の娘であった。右の目に故障があるかないかは、長三郎にはよくわからなかった。お父さんの頼りはまだ知れないかえ？と源蔵は縁に腰をかけて聞いた。お冬は無言で悲しそうにうなずいたが、源蔵の後ろに立っている前髪の侍をちらりと見たときに、彼女は慌てたように目を伏せた。この若旦那は、瓜生さんとおっしゃって、この間亡くなった黒沼さんのお屋敷の隣にいらっしゃるのだ、と源蔵は改めて長三郎を紹介した。お前のお父さんに会って、何か聞きたいことがあるというので、ここへご案内してきたんだが、お父さんがまだ帰らねえじゃしょうがねえな。お冬はやはりうつむいて黙っていた。やぶぐいすかかごのぐいすか、ここでも遠く泣く声が聞こえた。江戸といってもここらの春はのどかである。紙すき場の空き地には子供の小さいタコが一つ上がっていた。それを見返りながら、源蔵はまた言い出した。だが、まあそのうちにはなんとかわかるだろう。神隠しにあったにしても、大抵は10日か半月で帰ってくるものだ。 あんまり苦にしねえがいい。こんな一通りの気休めで満足したかどうだか知らないが、お冬はやはり黙っていた。そうして時々若い侍の顔を盗み見ているらしいのが、現像の注意を引いた。ふーちゃん、タバコの火はねえかえ？お冬は気がついたように立ち上がって、タバコ盆に消し炭の火を入れてくると、現像は腰から筒出しのタバコ入れを取り出して、一服吸い始めた。